はい、皆さんこんにちは、金村秀勝です。これからボイスマガジンをお届けします。よろしくお願いします。今はですね、福岡の方に、来ています。昨日経営計画発表会が、福岡の、会社でありまして、で昨晩そのまま泊まって、今福岡のホテルで、今日東京に戻るところです。はい、素晴らしい発表会でした、ね。4回目の発表会だったんですが、第1回目とは、社員もですね、ガラリと変わって、ガラリと変わってっていうのは、人が入れ替わったわけではなくてですね、社員たちの内面がすごく変わって、一致団結した素晴らしい発表会になりました。本当にですね、これを教えたのも嬉しいですし、それをですね、皆さん社長先頭にこうやってやって、こういう結果になってるのを非常に嬉しく思ってますね。はい。じゃあ今回のボイスマガジン、進めていきたいと思うんですが、今日の、テーマはですね、銀行が見る小さな会社の信用残高ってことで話をしていきたいと思います。ね、信用残高、ね、この言葉聞いたことあるでしょうか。ね、これからですね、銀行は、中小企業、小さな会社をですね、どのように評価するかというのが、金融庁の方から行動指針の方で出ています。でそこに書かれているのはですね、事業性評価、ね、事業性評価っていうのをネットで調べてもらうといくつか出てくると思いますが、要は定量的な部分と定性的な部分を、バランスよく見て、中小企業を適切に評価するようにという内容になっています。ね、定量的な部分というのは、これまで通り決算書ですよね。決算書を中心とした、数字の部分での、会社の結果です、ね。で、定性的部分というのは何かというと、数字には現れない部分の、会社が持っている財産もしくは力、ね、そういったものということで、書かれています。ね、で、昨日ですね、経営計画発表会に銀行さんが来られていました。ね、なので第2部の立食パーティーの時には必ず銀行さんと話をするようにしているんですが、他の中小企業ではこのような経営計画発表会はそもそもできませんと、ね、でなんでなんですかって話をしたら、社長がこういうことをやろうと言ってもまず社員が分かりましてやりましょうってことを言わないと、ね、それが普通の会社ですと。あと言ったとしてもこのように、しっかりとした、内容でやることはできないと。だから、ここの会社さん、社長さん、社員さんたちは本当に素晴らしいと思います。今後何かあれば全面的に協力させていただくつもりですってことを、僕の前ではっきり言っていました。ね、まあ、銀行の方も、所詮人間ですからね。アイスマンではないわけですよね。やっぱり、銀行がですね、実は世の中で誰よりも中小企業を見ている職業なんですね。はい。だから僕たち社長たちがですね、自分の会社のボロを隠そうとしたところで銀行の方が会社に来た場合にはもうすぐにバレてしまいますね。銀行の方は例えば年末になって宝くじですとか最近少なくなりましたがカレンダーですと言って会社に訪問するのは、あれは本当の目的ではありません。そうではなくて会社に行くと社員の皆さんの状況が手に取るように分かるのでそれがどうかなということで銀行っていうのは顔を出しに来ていますね。ですから社長が銀行に行った時に、計画は順調です、社員も生き生き働いて頑張ってます、ね、会社はこういうふうに良くなってますといったところで会社に行って、空気がどんよりしてたりですね、銀行の方が言ってるのに笑顔もなくですね、待合室、ねに通されたりとかですね、そういうのを見たら、社長が言ってることとやってることは別だなということで、評価されてしまいますからね。そんな中ですね、百年塾では経営計画書と経営計画発表会と環境整備、この3つはですね、残念のお知らせがあって、やれば誰にでもできることなんですね。できない人はいません。できない人はいません。 100% できます。そういった、構成でできてますので、 だから誰にでもできることを最初は意味もわからずにいやいやかもしれないんですが、それをしっかり続けることで後から、意味とか心っていうのはついてくるんですね。はい、実際ですね、今、3月末の年度末に向けて、塾生の、企業から結構な数電話が来てます。僕のところにですね。でどんな電話かというと、銀行からいきなり電話が来たんだけどとか、銀行がいきなり訪問してきたんだけど、例えば、3000万を、無担保無保証で金利 0.29 で借りてほしいんだけどどうですかって来てるんですけど、これって借りちゃっていいんですかとか、こういった感じの、相談が来ていますね。嬉しいですよね。はい、百年塾はですね、財務的なゴールは、一応ありまして、それは何かというと、無担保無保証は、当然ですね。であと金利は、0.38未満で、当座貸し越しももちろん連帯保証人とか抜きで、できるだけ多くの金額もらう、ね、この4つを、財務の部分のゴールにしていますね。このゴールが達成できること、なぜこれをゴールにしているかというと、事業継承ができるからですね。はい、会社の借入金があっても連帯保証人がついていたら、もしそれを息子さんとか娘さん、ご子息さんであれば構いません。ただそれ以外の会社、社員に引き継ぐ場合はですね、やはり連帯保、どんなに優秀な社員でも、もし1億の借り入れがあってね、この連帯保証人になって社長を引き継いでくれって言われたら、まあ、僕だったら奥様が反対しますよね。はい、間違いなくね、会社がどうなるかもわからないし、その中で1億の連帯保証っていうのはなかなかできませんね。しかし、会社をしっかりした確固たるものを、経営計画書発表会、環境整備によって作るとですね、無担保無保証で、銀行から融資取ることができます。現在受けている融資もそれに変更することができます、ね、そうすると、事業継承とか、極端に言えば M&M 含めても、スムーズにものすごく、いくということで、これを、百年塾の、財務的なゴールにしているってところはあります、ね、以前よりもですね、昔よりもこの無担保無償っていうのはもらいやすくなってるのも、時代の流れとしてあります。あるんですが、今ですね、相談を受けてる会社さんの条件を見てみると、それでも破格すぎるんですよね。はい、でこれはなぜかというと、やはり銀行さんがですね、他の会社と、ね、ライバルたちの中小企業とその企業を見比べてるんです、ね、見比べてて、あそこの会社は、こういうふうな経営計画書を作って、中期5カ年でこういうふうな事業プランをやっていくんだってことが書いてある、ね、しかも資金運用に関する方針とかもしっかりしている、ね、でこの方針に基づいて社員たちも動いている、実際に明るく会社もきれいになっている、うん、であれば、どうせ貸すのであれば、他の会社じゃなくてあそこの会社に貸そうということで、年末とかですね、年度末に、銀行さんの方から問い合わせが増える、ね、これはもう僕の中では想定内の話です、ね、ですから、この LINE ボイスを、聞いてる方もですね、資金繰りっていうのは大変な時に手を打つから大体、遅くなったり、あとはそうですよね、金利も昔は僕もそうでしたけど、1.8 とかね、場合によっては緊急で借りるとか 2. いくつとかもそんなのが当たり前になっちゃってるんですね。そうではなくて、やはり逆算経営をしてですね、計画的に経営をしていって、信用残高、特に銀行に対する信用残高を積み重ねていくことで、このような問い合わせとか電話が銀行の方から来るっていうのが今日お伝えしたい内容です、ね、あとは経営計画書による経営をずっとですね、コツコツコツコツね、続けていくと、3つのファンを作ることができるんですね。これが何より大きいんです。ね、3つのファンっていうのは、1つ目はお客様です。お客様です。ね、経営計画書と環境整備を続けることで、ね、商品、サービスの提供、営業マンの態度、こういったものが、なんて言えばいいんでしょうか、標準化、均一化されていきます。 要はスーパーマンはいないんですけど、あそこの会社は誰が対応しても雰囲気いいわよね、誰が対応しても気持ちいいわよねっていう会社になっていきます。そうすることでお客様は価格で買うんじゃなくて、そこの会社から買いたいんだと、ね、いうふうにまずファンになってもらいます。で、2つ目が、今回ボイスマガジンでお話ししている内容の通り、銀行ですね。はい、銀行は、金融庁から、通達があったりする通りですね、お金をどれだけ貸しているかっていうのを見られてます。はい、金融庁から確認されているので、貸付残高が少ないとやはりそれはいろいろなことが、行内であるようです、ね、ですから銀行はお金を貸さないといけないんです。ただ貸して返ってこないのが困るんです、ね、貸し倒れ引き当て金になるのが。ですから銀行は、ね、必要はないんだけどあそこの会社だったら間違いないというところにぜひ借りてほしい、ね、例えば3000万であれば3000万必要な会社に貸す3000万と必要じゃないんだけど借りてもらう3000万は、ね、貸付残高は3000万に変わりはないわけですね。はい、これが、銀行の気持ちですから、ね、銀行の気持ちも考えて、お金を借りることができるのが、したたかな社長のやり方ですから、ね、ですから、経営計画書をもとに、社員と日々環境整備とか、ね、しつけとか、そういったものまでしっかりしとくと発表会で、全て丸見えになります、銀行にですね。はい、ただその発表会で日頃からコツコツやってきた社員たちがその姿勢が銀行員の方に、見ていただくことで、ここなら間違いない、大丈夫だってことを確信させですね、さらに、僕たちのようにですね、仲間の社長も応援しに来てですね、銀行と話した時にこの会社すごいんですよって話すことで、銀行の方はさらに、間違いないということを、確信してですね、何かあったら、前向きに全て、対応していきますとか、今回みたいな破格な条件を出してくれるとか、ね、そういったことが動き始めていきます。で、3つ目のファンが、一番身近にいる社員ですね。はい、本当は社員をですね、一番早くこちらに振り向かせたいのは分かるんですが、やっぱり、身内の評価っていうのは、そうすぐには高くならないんですね。はい、特に、社長とかで創業社長であればまだいいんです、やりやすくて、2代目の社長で、引き継いで間もない、これも大変だと思います。ただそれ以上にですね、先代の社長がいる時から社内にいて、その後社長になったっていうのも、これまたやりづらいのは重々承知なんですよね。はい、ただやりづらいなんて言っててもですね、社長は将来のビジョンを達成させることができませんからね、その社員さえ、ファンにするような、方針であったり、夢のある会社をどうやって作るのかっていうのを経営計画書に書き込み、社長が先頭に立って、それを行動していくことでですね、社員が一人一人です、全員が振り向くってことないですから、いっぺんには一人一人振り向き始めて、で最終的にはあれ、なんか動くようになったなっていうのが、これまで僕が経験してきてる、もしくは多くの会社を見てきて起こってることです、ね、ですから社長はですね、全員振り向かせようと思うから辛いんです、はい、全員は結果論ですから、まず一人一人ですね、根回ししてでも何をしてでも、社長のファンを作っていくことが、この経営をやってるとできますから、ね、もう一度、今日のまとめいきたいと思いますね。銀行が見ている、小さな会社の信用残高っていうのは、経営計画書、経営計画発表会で環境整備をですねコツコツ続けることで、中小企業一番見ているのは銀行ですからね。でその銀行があっちに貸すんだったらここの会社に貸そうということで、年度末もしくは年末に問い合わせが来て、いい条件を、出してもらうことができるね、でいい条件の融資をですね1本でも獲得できれば、他の融資条件は、どんどん変更していくことができますからね、ぜひ、これは何度も言います、誰にでもできることですからね、はい、ぜひ、LINE ボイスを聞いてですね、興味がある人もしくは資金繰りで困ってるんだでも構いません、そんなことがあれば、相談僕の方にしてみてはいかがでしょうか。解決方法並びに今やるべきことっていうのは、的確に伝えられると思いますので、 この機会に、素直になってですね、はい、もし、そういう需要があったら、気軽に問い合わせをしてみてください。はい、今回のボイスマガジンは以上となります。最後まで聞いていただきありがとうございます。このボイスマガジンの感想などを聞かせていただけたら嬉しいです。メルマガに返信する形で結構ですので、〇〇が参考になったとか、〇〇が面白かった、〇〇について話してほしいとかありましたら、お気軽にお送りください。このボイスマガジンで日本中の成長を望む社長たちの心に火を灯すことができれば嬉しく思います。また来週もお届けしますので、楽しみにいていてください。今週も最後まで聞いていただきありがとうございました。